イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ珍道中、元気に始まりました。アツエリ珍道中、今回もアツ一人でお届けすることになっております。エリカさん不在でございますが頑張ります。さあ今週はですね、鳥羽市にお邪魔しておりますので、早速、鳥羽をご案内いただく方をご紹介したいと思います。よろしくお願いします。この方です。
鳥羽市観光協会の山崎です。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあなんかちょっと民家とかがいろいろある、
ちょっと昭和な街並みを未だに残しているこの通りなんですけども、
ね、はい、ですね。ここはどこなんですか。
はい、今日はあの江戸川乱歩館に来ておりまして、
はい、江戸川乱歩館、はい、
江戸川乱歩といえば推理小説家なんですけども、うん、一応鳥羽にゆかりのある方で、1年3ヶ月ぐらい鳥羽にいらしたということで、う
ん、はい、出身は確か江戸川乱歩さん、三重県のなんか名張市
ですね。名張市ですね、今の名張市だと思うんですけども、
ね、はい、鳥羽にもゆかりがあったんですね。
1年半ぐらいいたそうで。
へえ、はい、ちなみにこの江戸川乱歩館なんですけど、場所的に言うと駅からどれぐらいなんですかね。
歩いて20分ぐらいですね。
そうなんですね、はい、
市役所のあるエリアですね。
あ、はい、市役所の付近になるわけですね。はい、駅から20分ほど歩いてということなんですが、さあ江戸川乱歩館、ちょっとなんか古民家のような建物の前にいますよね。
はい、はい、そうなんです。
早速入りましょうか。
はい、ご紹介したいと思います。
はい、行きましょう。すいません、こんにちは、失礼します。さあ早速ご案内いただく方お願いします。
そうですね、鳥羽ガイドボランティアの会の江崎会長です。
うん、はい、はい、こんにちは、よろしくお願いします。
江崎です。はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。江戸川乱歩館、先ほどお話伺ったらなんか鳥羽にゆかりのある方なんですね。
はい、はい、鳥羽で1年2ヶ月ちょっと、はい、鳥羽造船所っていうところに、はい、社員として勤めておられました。
あ、そうなんですね。
わずか、うん、1年2ヶ月少しなんですけども、はい、この鳥羽で村山龍さんっていう、はい、奥さんを見つけられた、一生のうちでもすごく密度が濃い場所、はい、それが鳥羽なんです。
なるほど、奥様もこの鳥羽で出会った。なんか先週ラブ鳥羽って
ラブ鳥羽のモニュメントね
ありましたよね。
はい、ましたけど、
そう、まさに本当にここで恋に落ちてですね。
はい、そういうことですね。
じゃあちょっとこの江戸川乱歩館、早速ご案内いただきたいと思うんですが、
はい、この場所が、まずは、うん、港町文学館って言いまして、はい、ここで岩田純一、はい、民族学者なんですけども、はい、生まれた場所、竹久夢二との交流があって、竹久夢二の代筆をしたり、また絵を描いたりっていうふうなこと、その岩田純一にちなんだ場所で、岩田純一と、はい、江戸川乱歩のとも、うん、交流があって、うん、江戸川乱歩の小説の中の挿絵を描いていたこともあります。
うん、あ、そういうつながりもあるんだ。じゃあそれもまさに鳥羽で出会ってっていうことなんですね。
そうですね、
江戸川乱歩さんにとってはもうこの鳥羽という町がすごいいろんな意味で出会いの場所なんですね。
そうなんですね。
はあ、はい、なるほど、だから江戸川乱歩館が鳥羽市にある。
鳥羽市にあるんです、
ですね。
はい、
へえ、なるほど。入り口だけでも結構いろんなお話聞けましたけどもじゃあどんどん奥行きましょうか。さあ先ほどの建物から出てきましたけど、なんかいくつか建物分かれてるんですか。
はい、大きくは港町文学館、はい、こちら側が乱歩館っていうこと
で、はい、乱歩館、わ、書いてある、はい、
で今から乱歩館へ向かいます。
はい、さあ乱歩館の方に入ってきましたけれども、
これ鳥羽造船所で勤めていた頃の江戸川乱歩がこれになります。
あ、もう本当に普通にこう働いてたんですよね。はい、この頃っていうのは執筆されてたんですか。
いえ、全然まだ。ですけどもこの鳥羽っていうところに非常に影響を受けた、うん、小説を書かれたって言われてます。
あ、はい、まだじゃあ世の中には知られてない状態ですね。
全く知られてない状態。
へえ、 あ、そして奥様村上龍さんとの出会いとも書いてありますね。
村上龍さんとの出会い、
この村上龍さんは何をされてた方なんですか？
あの小学校の先生なんです。坂手島の先生やったんです、はいはい、坂手島で出会って、うん、お龍さんがちょっと熱を上げて、
うん、はい、奥さんの方が惚れちゃった感じ、
はい、と言われてるんですけども、
うーん、
はい、
そこからお二人がね、うん、生涯を共にするってことですよね、はい。
これがあの張混ぜ年譜って言って、うん、はい、あの江戸川乱歩が47歳になった時に、うん、はい、過去を振り返ってこの本にしたためたっていうふうな
自伝みたいな感じ
ですか？自伝です。
あ、
もうね、鳥羽でも4回引っ越しされたってされて、う
ん、あ、鳥羽の中で、
はい、はい、で、あの引っ越しした場所も地図に、
自分でこれ書いたんですか？
はい、
はい、
収めてるんです。
自分で地図にしたためてとか、はい、結構マメな方だったんですね。
そうですね、ものすごく細かいことまで、あの、
ね、
はい、この中に書かれてます。で、今の、うん、あのシンフォニアテクノロジーっていう会社の前身で、うん、はい、あの社内法を立ち上げた方なんです。
あ、そういう社内法とかそういう記事も書かれてた。
はい、はい、社内法も作ったり、いろんなあのサークル活動もやられていたみたいなんです。
だからもう当時からものを書くっていうことに対してはすごく積極的だったんですね。
積極的にあのリーダーの役目を果たしてきた方、まあ、鳥羽を去って、うん、龍さんと一緒になって、
はい、
やっぱり生活が非常に苦しくて、うんうん、品そば屋さんをされたこともある
あ、そば屋もやったことがあるとか、
はいは
い、いやだからいろんな経験されてるんですね。
この中にそのいろんな経験をされたことが、あ、全て書かれているっていう、すごく面白いんです。
だから江戸川乱歩さんが書かれた小説を読まれてる方もたくさんいらっしゃると思いますけど、はい、その江戸川乱歩さんの人生そのものがドラマみたいな感じですよね。
そうですね、はい。で、これあの乱歩の少年探偵団の、うん、
はい、
小説なんですけども、
これ小学校の図書館にいっぱい並んでましたもん。
ああ
怪人二重面相か、これ読んだ覚えがありますね。夜行人間とか図書館でずらっと並んでた覚えがあって順番にこう読んでいくのがすごく楽しかったんですよね。
で、これがあの、うん、江戸川乱歩さんが、
はい、
あの身につけていたもの、
メガネとかベレー帽ですね、
はい、
万年筆
とか
実際身につけてらっしゃったものとか、使っていらっしゃった愛用品なんかもここで拝見できるわけですね、
はい、もう、うん、あのちょっと夢なんですけども、
はい、
あの坂手のお龍さんの
奥様ね、
奥さんの住んでたとこに、
はい、
あのいろんなまだ資料が眠ってるんです、
はい、
でそれをここでまたあの新たに展示するっていうことが、うんうんうん、あの夢なんです。
そうか、そうするとまたたくさん、
そうですね、
ね、はい、増えますよね。
あの江戸川乱歩さんも几帳面な方で、
うん、
あの小説を書くとその初版本にサインをしてお龍さんの家へ送っていた。
すごい、そう、愛妻家なんですね、
はい、
うんうん、へえ、そういったものもでも残ってると貴重ですよね。
すごい貴重なんです
ね、え、はい、いつかその夢が叶って ね皆さんにも見ていただけると、本当にいいです ね
これはあの江戸川乱歩があの真珠島、
はい、
でプライベートフィルムを撮ったっていう、このその映像も、うん、この乱歩館の中で見ることができる。
あの、ここで見れるの？
ここで見れるんです。
これちなみに何年前ぐらいのものですか？
昭和11年になってますけども、
作られたのが、
はい、作られてる、
しっかり作り込んでありますね、
はい、自ら、うん、あの編集をしたって言われてます。
へー、だってオープニングいきなり文字から始まりましたからでもそういう文字を入れること自体、
はい、当時としてはかなり手の込んだ、
ね、
作業になったと思います。
それをプライベートですからね、はい、プライベートフィルムとして作られてたっていうのは、はい、だから本当に凝り性だったんでしょうね。
そうですね、
もうとことん突き詰めてっていう、
そうです、とことんあの こだわった映像になっていると思います。
さあ、そしてあのもう一つなんか建物がありましたよね。
はい、はい、あの館長さんが、
はい、
あの非常にこだわって、蔵の中にいろんなものを展示してある場所、
あ、向こうにも展示がされてるんですか、
はい、
じゃあちょっとそちらの方を向かってみましょうか。 ってるよ。何ですかこれ。入り口入ったらいきなりなんか喋り出しましたけど、え、ちょっと待って、何ここ、あちこちから音がめっちゃ聞こえてくんねんけど、何、うわ動いてる。お化け屋敷じゃないけど、いろんな怖いものが並んでる。え、ここなんて見えなんですか。
ここはちょっとようわからんのです
平崎さんもよくわからない。
館長さんがコレクションしたものをここで展示させていただいてる。
はあ、いやー本当奥深い一日になりましたありがとうございます。まあでもね、江戸川乱歩さん興味持ってる方もちろんたくさんいらっしゃると思いますけど、名前は知ってるけれども深く知らないよっていう方もたくさんいらっしゃると思うので、そういう方にはぜひね、知っていただくっていう意味でもいい場所ですよね。ね、今日は江戸川乱歩館をご紹介しました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
11月も9日になりました。それでは今週末公開の映画を教えていただくのはこの方です。
はい、109シネマズメを歩きましたスタッフの伊沢と言います。
お願いします。
よろしくお願いします。
11月は文化の月です。
はい、うん、映画ですね。
映画は本当に毎週毎週、ね、引き続き大量投入ですね。
そうなんですよ、今週4作品ございます。タイトルだけとりあえず、
うん、
ゴジラ星を食うもの、11月9日金曜日公開です、うん、ボヘミアンラプソデー11月9日金曜日本日公開です、うん、体操しようよ11月9日本日公開です。ウィーラブ11月の9日金曜日本日公開の4作品となっています、う
ん、公開日が一緒だったら全部まとめてくださいね
丁寧なんです。
うわ、そうですか、うん、では最初に推し推しの作品どうぞ、は
い、押し押しじゃなくて押せ押せと言われた作品でいいですか
押せ押せって言われたやつね、
うん、
それ言わなくていいからさあ何でしょう。
体操しようよ、
うん、
ハイキュー東急レクリエーションとなっております
なるほど、
東急レクリエーションとは109シネマズの親会社ですよ。
そうですね、
妻に先立たれた
君の髪が肩まで伸びて体操しようよ、
父と娘
聞いてあげてよ。
これなんか歌ってる人と関係あった？
何もないです。
体操しようよですよ、うん、結婚しませんからね、
はい、
草刈正雄さん主演の体操しようよなんですけど、うん、
はい、
妻に先立たれて、うん、父と娘で暮らしてきたんだけども、うん、そういうお父さんってほら仕事一筋家庭だけみたいな感じで、うん、周りとのつながりが全然なくて、
うん、
もし娘がね嫁いでいたらどうするの、うん、お父さんだけで暮らせるのっていうのを心配をしたので、定年退職したときっかけに親離れしようと娘がちょっと距離を置いてお父さんを見るわけなんですね、うん、で退職してから何もすることがなくなってしまったお父さんなので、うん、まあ、ラジオ体操にでも参加しなさいよ、
うん、
そうすると地域の人たちとか交流とかあって、うん、世界観が広がっていくよ、うん、お父さんでもっていうお話、世のお父さんの半分くらいハッとさせられるんじゃないかなと思う作品なんです、うんうん、
定年退職をした、お父さんが主人公になっていますので、はい、ぜひご覧くださいあと体操しようよというのは実際に存在する曲のタイトルでございましてなんと RC サクセションの隠れ名曲なんだそうです。ということで皆さんぜひご覧ください。体操しようよ、うん、今日から公開です。
次、はい、ウィーラブ11月9日の金曜日、うん、本日公開ですよ、
はい、
もう本命ですよ、
うん、
平野翔さん桜井日奈子さん、
うん、
玉城ティナさん、
うん、
磯村優斗さん、うん、他主演となっている作品なんですが、
う
ん、原作は漫画ですね、
はい、
実写映画化です、
はい、
ウィウィシー恋の話、ウィーラブという意味でもあり、ウィーラブ私たちの恋ということもでもあるという話で、可愛いラブ満載の作品なんですよ。もう完全に両思いだろうっていう2人なんですけども、
うん、
どっちも気づかないというかどっちもがこうもじもじしているっていうか、
あ、そうなんや、
そう、そんな役をね平野翔さんイケメンがやるっていうのがねまたキュンってしますよね。
うーん、
まあ、ウィーってなるのはこっちだよみたいな感じですよね。
そう、またね平野翔くんがかっこいい
で元ボーイズ&メンだったんですよ、はい、彼は。
え、そうなんですか、
はい、
ジャニーズですよ。
初期のメンバーだったんですよ相当、
は
あ、はい、まあ、あのなんかダンスだかなんだかを一生懸命やりたいってことで辞められまして、
はい、
でその後、まあ、ご縁あって
ジャニーズに
入ったすごいですね名古屋からの、はい、
うそうですが名古屋出身の子なんですよ
すごい
だからその頃からもうまだボーイメンとして形になってない時からもううちは持って翔くん応援するファンがいたので
輝いてたんですね
相当
それはもうね主役ですよ
そうですよポテンシャル高い
お
そんな方です
ということだともう、はい、めっちゃ見に来てくれますよね中高生
見たい私も
おばちゃんもぜひ
おばちゃん言うな
ウィーラブ、
はい、
今ウィーラブの人も
あそうです ね
過去にウィーラブの人もぜひ見に来ていただきたいですよ、
は
い、
これはもう美男美女が演じるからなおのこと可愛くってしょうがないで す,
です、
はい2,30 年前を思い出して皆さんもぜひご覧ください、
はい
平野翔くんと桜井日奈子さん、ウィーラブ今日より公開です、
はい、熱いそしてですね洋画一本いいですか、
うん、どうぞ
ボヘミアンラブソディ本日公開ですね、
はい、
ウィーウィーウィーウィーロッキューの人ですね
うん
歌えてた今歌えてた
なんでボヘミアンラプソディを歌わなかったのか今びっくりしましたけど
それは分かんない
あそうなんだまあいいでしょどうぞ
イギリスの伝説的ロックバンドクイーンその至高のボーカリストにしてエンターテイナーだったフレディ・マーキュリーの伝説になるまでを描いた感動作となっていますバンドもすごいんですけどそのバンドを牽引してきた、まあ、ボーカルのフレディ・マーキュリーさんがもうズバ抜けてすごいというところをこの映画に込めているそうです
うん、
はい、ミュージックエンターテイメントとなっております
ドキュメンタリーなの？
本人バンドのメンバーが関わっているのでほぼそうですよね
っていうことよね、はい、ライブシーンとかをたくさん使いつつメンバーの
曲も
コメントとかも、
はい、もう28曲から本人の声で入れている曲がかかるということで
なるほど、
はい、ぜひ見ていただきたいです、
はいクイーンの伝説を語る映画となっております、
はい、
ボヘミアン・ラプソディ今日から公開、
はい、熱いそして最後にゴジラ、
うん、
星を食うもの、うん、こちら完結編となっているので、
はい、
2作品見てきていただいた方完結していただくのはぜひ109シネマズ名和でという形になっております
なるほどアニメですね
そうなんですよ、はい、あの2万年後に地球がゴジラたちにこう支配されていて取り返そうとする人類の、
うん、
人類のなんていうんですかね人類だったけどももう人類じゃないかもしれない人たち地球人ですね人間ではない今の人間地球人というして戦っていくというお話だったんですが最終的に取り戻すことができるのかという完結が今回語られております
はいということで皆さんぜひご覧ください、
はい、
ゴジラ星を食うもの今日から公開完結です、
はい、
109シネマズ名和の伊沢さんでしたありがとうございました
ありがとうございますヨンモールメイワプレゼンツアスとエリカとみんなのラジオ
アスとエリカとみんなのラジオ今回もお付き合いいただきましてありがとうございました今回も月始めの2週目の金曜日なので、はい、プレゼントがあります、
はい、
こちら
109シネマズ名和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントです
大人1枚1700円もするのがなんとタダになるという鑑賞券、
はい、
これを5名の方ということですが欲しい方はメールでご応募ください、はい、お名前、うん、住所、電話番号、うん、そして私たちが今からお出しするお題に答えていただきます、うん仮に映画鑑賞券がそんなに欲しくないという方もお題に答えていただいて大丈夫です、
はい、お待ちしてますよ、はい、
それでは今回のお題は、はい、アツエリ
一本グランプリ
ーテーマは
かっこいい&かわいく撮れる写真の掛け声
はい
まあハイチーズっていうのが今までありましたけど
そうですよね、
はい、
あとなんかたまにハイキムチとかいうやつもありますよね
キムチって言った時のチーが笑顔になるからでしょ
口角が横に広がるだからイの段を言うとみんなが笑顔に撮れますよね
チーズはチーズの時のチーの時に撮らなか
った、
ね、
そうそうそうハイチーズ
ズーだったらみんななんか口尖らせるもんね
そうですうの段はダメです
ダメだよね
本当ですよ ねなんでハイチーズなんでしょうね
チーの時に撮らなきゃ
い
けないね
あとあれ1たす1はあって
2ありましたね
ああいうのってさちょっと困ったりするよねもうちょっとねなんかおしゃれな掛け声ないものかと
そうそうそれを今回皆さんに募集をする、うんうん、
まああのーエロ写真家とかだったら
いいねいいねいいよいいよ
もう気持ち盛り上げるだよね。
そうでも言われたことない、そういう風に自分があのアーティスト写真撮ってて、
あびっくりした、エロ写真撮ったことないよ
、うん、ごめんごめん、あなたに一切合切そんなことは1ミリも求めてないから、うん、安心して。
あでもカメラマンの人って結構言いますよね、
うん、だんだんねテンション上がってきて、
いいねいいねっていうのも言いますよね、うんうん、
あるある、まあ、これボケですから、かっこよくあるいは可愛くと撮れる写真の時の掛け声、うん、なんかちょっと考えていただいて、
そう皆さんなりのね、
うんうん、ナイスなやつがあったらね、ぜひ今後写真撮るときに
広めていきたい、
広めていきたいですよ ね、
あだからいい異端だったら厚襟でもいいんだ
よ、まあね、
はい厚襟つって、
はい普通の回答ありがとうございますかつお節とかもいいね
猫集まってくる
そうか、うん、あくまで何度も言いますけど、うん、かっこいいやとかわいく撮れる
そうですよ、かっこいいかかわいいから、
そうだよね、皆さんぜひ考えてください、はい、このプレゼントの締め切りは
11月12日、
はい、
月曜日深夜0時夜中の12時までとなっております、
はい、たくさんのご応募お待ちしております。あそしてメールアドレスが、
はい、メイはアットマークあつんち .com meiwa アットマーク atunti.com までお待ちしております。
わかんないよという方、あつえりのホームページが、はい、イオンモールメインはのトップページにありますので、うん、そこから飛んでください、
はい、
じゃあ次回公開録音、
はい次回はですね12月1日土曜日でございます、
はい、
この日はですね明和町の在所市っていうね、うん、市が行われてますので、そこに厚襟が公開録音で突撃と。
なるほど、はいはい、ちょっとどんなことになるのか初めての試みだよね。
そうですね、あの前あの南伊勢町の物産展とまではいかないんですけど、南伊勢町のまあ PR の日みたいな形でやったことはあるんですけどね、明和町はもうこれ完全に本当に物産展という感じで行いますので、ちょっと初めての試みになりますね、
はいはい、まあ、あの美味しいものとかね、たくさん買えますので、はい、皆さんぜひ遊びに来てください。アツとエリカとみんなのラジオ、お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。
バイバイ、バイバイ。